愛の形ドット中。今日の放送は、私の助産師の友達でありますよっちゃんをお招きして愛の力ドット中放送していきたいと思います。よっちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、府中の隣の調布で助産師会の会長と、あとゲゲゲの助産師会の代表をされてますが、普段の活動を教えていただきたいと思います。
普段、調布市で、活動してるんですけども、助産師仲間今30名ぐらいが、つながってゲゲゲの町の助産師会として、地域でボランティアとしてお母さんたちに向けてのいろいろ講座とかをしています。
はい、ゲゲゲの町のっていうのはどういった意味が、私は知ってるんですけどきっと知らないから、皆さん
府中の方もね、お隣なので、はい、水木しげるさんが住んでらっしゃって、ゲゲゲの鬼太郎が有名で、それでゲゲゲの町の助産師会というネームをつけさせてもらいました。はい、
その名前をつけるのも苦労があった。
一応水木プロに承諾を得て、はい、もう9年活動をしてるんですけども、かなり全国的にも名前を知っていただけるように。
お、素晴らしいですね。普段そのお母さんたちとかお子さんたちとかにいろんな性教育の講座なんかもしてるっていうことなんですけども、だいたいどのくらい年間行ったりするんですかね。
なんか小学校は、近隣の調布とかもあるんですけど、都内にも呼ばれて、そうですね、結構 4,5 校ぐらいはもう定期的に毎年行くような形と、あと保護者向けですね、お母さんたち向けにそういう性教育の講座をしたりとか、はい、いろいろ広まってます。はい、それでおぎママの、
おぎママ、
そう、命の授業という、
あ、ここに本がありますね。
これ図書館に置いてある本なんですけど、
ちょっと紹介してみましょうかね。はい、おぎママの命の授業4、命ってなんだろう、監修おぎなおきっていう本に、田中さんが載っています。33ページかな。
助産師として、生まれるところですね、出産とか、はい、助産師の仕事とかいろいろ載せていただきました。
はい、出版社はどこなんでしょうね。
ポプラ社ですね。
ポプラ社、なんか買っても良さそうですね。お家にあっても良さそう。
とても内容は濃いですね。いろいろシリーズ、はいはい、出てますので、
田中さんの顔がこの本を買うと見れます。かわいいかわいいと助産師会では有名ですね。笑ってるけど顔見たい方書いてみてください。
エダッチって私は言ってるんですけど、実は看護学校からね、同級生で。
看護学校も同級生、助産師学校 ね、同級生
ね。もう16年ぐらい前
から、ね、そうですね、はい、その頃からこう、一緒に付き合ってきてね、
変わらない
変わらない、あ頼って卒業させてもらいましたとか言っていいのか分かんないけどはい、じゃあ次の、じゃあ田中さんが、よっちゃんがいつもどんなことを気をつけて性教育をしているかとか、最近の小学生の様子なんかをお聞かせ願えればなと思います。
小学生、だいたい2分の1成人式で10歳ぐらいの子たちにその話を、
2分の1成人式ってみんなわかるかな、
っていうのが今 ね学校で行事としてあるんですけど、その前に命の誕生を、お話しさせていただいて、で体験的に、赤ちゃん、実際に赤ちゃんと触れ合ったり、赤ちゃん人形、重さを見たり、
重さ3キロとかね、そうそう、ちっちゃい赤ちゃんもね、妊婦ジャケットも持ってたりして、
妊婦さんの体験したり、いろいろそういうのもやりながら、で、本当10歳だともう思春期ね、突入してるんですけど、純粋に命、自分たちの命でどうやって生まれてくるのかっていうのを知りたい子たちが多いので、その辺ではみんな感動する命、感想文もね、いろいろいただくんですけど、はい、本当にみんな真剣に聞いてくれて、
おー、すごいですね。
受精卵からね、受精のところからお話しするんですけども、本当こういう映像的にも見たこともないし、受精卵ってどうやって、体内の赤ちゃんがどうやって変化するのかっていうのは、私は38億年の進化として体内での進化をお伝えしたりとか、あとは命 は生まれてくる命もあるけど、やっぱ死の方の命もちゃんときちんと死についても話もしたりしながら、
あ、そうなんですね。
トータル的に生と死についてお話すると、やっぱり子どもたちは純粋に命って本当大事だなっていうものを感じてくれています。
2分の1成人式っていうのは思春期を迎えてその後大人になっていく過程で、自分たちの子どもたちが自分の体を大事にとか、お互いの体を大事にして、性と向き合っていけるような授業ということで、最近いろんな学校でされてますね。そこによっちゃんはいろんなところに行っているということで、子どもたちの感想で印象残っているようなものって何かありますか？忘れられないものとか。
やっぱ親に感謝したいとか、自分はすごいいつもなんか反抗的な態度でいるけども、これを聞いてあと親にちゃんと感謝の気持ちを伝えたいっていう男の子もいるし、男の子で助産師になりたいっていう人も、
そうい
ました感想で。助産師っていう職業を、ね、知らない子たちが、ね、多いんですけど、こんな風に助産師って身近にね、赤ちゃんの時から身近にいるんだなっていうのも気づいてもらえたり、存在をまず知っていただいたりっていうのも大きなことなんですけど、子ども自身がやっぱ自己肯定感が今ね低くなってるって言われてる中、本当に生まれてきたことは自分の力で、生まれてきてるってことを客観的に知ることで、自分たちはすごいんだなっていうのをもう一回、気づけるというか、
そうですね、私も今日夜勤明けで2人生まれまして、やっぱり生まれてくるときはもう嬉しいですよね。すごく助産師としてこちらも立ち会ってる方としてもすごい嬉しいし、家族もすごい喜ぶし、そういう感動を ね
伝えたいですよね。命がけで、ね、生まれてきてるっていうことを、ね、知って、自分たちもすごい力を持ってね、生まれてきてるっていうことを、泣き声がやっぱパワーがね、
そうね、ね、本当命生まれてくることを望んで生まれてきて大声で泣いてるって気がしますね、
必死に ね生きてるのが
ね、そういう生々しいその性のこととかも伝えつつ、子どもたちがこれからの未来をこう生きていくのに、必要なお話をいろんなところでされているということで、子どもたちの現状などもお伺いしてきました。保護者向けにもお話してるっていうことだったんですけど、保護者の方にはどんなことをお伝えしてるんですかね。
大人もどうやってこう性を子どもたちに伝えていっていいかっていうのが、性教育をどうしていったらいいのかっていうのは皆さん悩んでて、で学校ではもう今教えてくれない、
そう、教えられない、教育歯止め規定、何でしたっけ、教育要項、なんかね、
指導要項とか、
指導要項とかね、
理科の授業とかです、受精とかそういうのは出てるけど、具体的にその性の話っていうのはなかなかこう学校でも伝えられないので、やっぱり親がね教えていかなきゃいけない部分があると思うんですけど、でもどうやってね伝えていったらいいかが本当にみんな戸惑ってる、
そうですね、戸惑いますよね、助産師だからね、私はもうちっちゃい頃から本見せて話してますけど、実際お母さんたちの声を聞くとやっぱりなんかギョッとするみたいな、なんて言っていいか分かんないとか、そんな声がやっぱ多いので、身近にね助産師さんいっぱいいますよね。調布府中はとにかくこの辺だと充実してるのでね、ゲゲゲの町の助産師会ホームページありますよね。
はい、はい、Facebook で広めてます。
命のお話し会の広告もありますか。
はい、今度5月12日に、田崎さん、
5月12日に、ちょっと宣伝ですね、
勉強会というかの講座があります。
5月12日、
LGBT のこととかについての勉強会を、仲間の助産師がやりますので、はい、
性の多様性を認めて生きやすい社会にって書いてありますね、チラシにね。そちらもホームページに載ってますか。
はい、載ってます、
載ってます。じゃあゲゲゲの町の助産師会、LGBT 学習会、
大人の性教育、
大人の性教育、みたいに検索していただくと探せるのかなと思います。はい、ではここからは後半のテーマに移っていきます。まず前半こちら、これでおしまいです。ありがとうございます。 はい、続きまして後半のトークテーマに移りたいと思います。よちゃん、今日はいろんなデータを持ってきてくれていて、それがとっても面白かったんですけれども、はい、日本のね、セックスレスの割合とか、
日本のなんかセックスに対するデータをコンドーム会社の、日本のセックス2018年版ですね、
最新ですね、
検索すると多分出てくると思うんですけども、それのちょっといろいろ面白いデータがあったので、
お聞きの皆さんもご自身の生活と照らし合わせてデータを聞いてみてください。
相模ゴム工業ですね、
相模ゴム工業
コンドームメーカーとして、性の意識をちょっと研究して分析してます、
結構毎年のようにね、こういうデータは出てるのかな、
5年ぶりにまた調査をしたらしいんですけども、で実際セックスの回数が日本は一番少ないっていうのはね、もう
結構知られてますかね、
世界で一番ワースト1っていうのは言われて
ます、まあ昔から言われてますもんね、で実際
具体的に回数としては月に2回、
はい、どうでしょう、
年間40回、これはまあ結婚されて、結婚されてる方、
決まったパートナーがいる人の平均の数、
平均の数、結婚パートナーがいる人とか、
いる人、結婚してなくてもパートナーがいたり、
セックスの回数ですね、
回数がね、
どうでしょうか、20代から60代の
年間40回を超えてるでしょうか、
月2回
月2回ってなかなか捻出できないですね、うんとうなずいていますね。
で、一方フランス、愛の国フランスっていうのは、週2、3回、年間120回、
キャー、日本人の1年で3年分生きてるみたいな感じ素晴らしいですね、さすがフランス。
で、その
でもそこが1位じゃないんですもんね、
そこが1位、ギリシャが1位ですね、
ギリシャはちなみに何回
だろう、140とか結構
140、
年間
ってことは3日に1遍とか3、4日に1回とか、
どれだけやっぱ日本人の生活の回数が少ないかっていうのが、このデータでわかるんですけど、
ちょっとギリシャ人と1回友達になってみたいもんですね本当に3、4日に1回してんのか、実態調査、すごいな。
でセックスに対する満足度が、日本人はすごい低い、満足してない、
満足していない、
男性は 58%
58% が満足していない、
女性は 38.6%、
女性の方が比較的、
低い、
でどういったことなんだろう、
年代別で見ると、30代の男性は 54.7% 満足していない、
お、ちょっと上がっちゃいました、
40代は 64.5% も満足していない、性生活に、
これは自分に対しての満足、相手に対する不服、
性生活全般に対
して全般に対していろんな要素があって、満足してないところが 64.5% もある、
これだけ40代の男性の満足度が低いってことは、これだけ、これは夫婦 の、 中での、これがセックスレスが多分
広まりますね、まずいですね、これは由々しき事態、
女性はね変わらないんです、30代40代でも大体まあ40%、
もしかしたら女性ってそこまでなんか満足度とか求めて、もともとのその求めるのが低いのかな、
それかもうこの子育てに入ってる時期だ
ったりすると、あ、そっか、もうそういう場合じゃない、
子育ての方でも多分、エネルギーを使うので、性に対するちょっと意識、性欲っていうのはなかなかやっぱね、なくなってくる年代でも、
そうですね、
でそのセックスをしたくない理由っていうか、それは全般的に、未婚でもそのセックスって少ないんですけど、その理由がまず興味がない、
興味がない、
セックスに対する興味がない、
興味があった、あの10代の頃をもう一回思い出しましょうみたいな感じですかね、興味がない、
セックスの相手もいない、
あ、セックスの相手がいない、
で3位は面倒くさい、
面倒くさいは、なんか納得できますね、
で嫌悪感がある、
嫌悪感がある、これがね、
これがね
一番心配な、ない、
やっぱ人が好きになれないというか嫌い、今のコミュニケーションのね、いろんな問題もあると思うんですけど、その辺の人嫌いっていうか、そこはちょっと日本特有のものもあるのかなっていうのは思うんですけど、
なんかやっぱり人間関係に遠慮したりとか、気を使ったりする人種なので、こう難しいところがあるのかもしれないですね、
その性に対してやっぱりこうマイナスなイメージの方が多分日本人は多いので、
タブー視したりマイナス、ブロックをかけたりね、
それは昔から、まあ、幼少期からのね、いろいろあると思うんですけど、まあ、性教育が根本あると思うんですけど、やっぱ性をオープンにしてないっていうのが現実的なものと、あとはやっぱり今そう AV とかね、そういう、はい、日本は特にそういう、う
ん、そういうなんかね、正しいっていうよりかは作られた性情報にあふれてて、うんうんうん、
バーチャルな、ね、世界で、まあ、うん、満足してしまったり、うん、そこで欲求がもう、
うんうん、そうすると意外と現実的には違ったとか比べて、うん、なんかこううまいこといかなかったっていうことで満足できなかったり、うんうん、こう自分おかしいんじゃないかとか思ってみたりとか、うん、そういうのがこのセクシレスの通じにもつながってるんですかね。
そこがもうマニュアルになっちゃってるので、うんうん、そういうセックスっていうのを汚らわしいと思う若者もいるんですよ、
う
ん
う
ん、
ね、そうかもしれないですね。
その AV を初めて見た、うん、まあ、10代の男の子とかが、うんうんうん、こんなので自分ができたんだみたいな、こういう お父さんお母さんもこういう、うん、
ショック軽いショックを受けること
で自分が生まれてきたっていうショックを受けたっていう人もいましたね、うん、実際、うんうん、
いるかもしれないですね。
そうするともう親に対する嫌悪感が強く出たりとか、うんうん、まあ、セックスに対する嫌悪感が強く出たりとか、うんうんうんうん、あとは今結構ほら潔癖な方が多くなっている人も言うじゃないですか、はいはい、うん、はい、で私看護学生もちょっと担当での教えたりはしてて、うん、はい、で20代の女の子から聞いたのは、うん、セックスの前にファブリーズをかけられると、
うん、どこに体に
体に
その 生身の 肌に
除菌される
怖い、あれそう、
だからそれだけ女性の体が汚らわしいと思っている男性もいる、うん、多いと思う。
いや、ちょっと衝撃でしたね、うん、今のは初めて聞きました。
だからそのセックスしない理由にの一つに嫌悪感があるのはそういうことなんだなっていうのは、うんうんうん、
その嫌悪感が作られてくるっていうのはやっぱ正しい性教育されてない、
うん、
そういう写真だったりとか、うん、映像だったりとか、そういうインターネットなんかの情報から、うん、そういうようなこう、うん、嫌悪感とかが作られていくんですかね、
うんうんうん、特に男の子はそういうところは、まあ、敏感だと思うんですよ。お母さんとの関係性とかが、
あ、そっかそっか、
うん、幼少期のね、うんうん、で十分こう甘えられて育ってる、ね、こうオープンにね、性オープン、うんうん、あの男の子はもうおっぱい大好きじゃないですか、
うんうんうんうん、
ちっちゃい時から
つい見てしまいますけどね、はい、
でおっぱい大好きだし、そういうのをお母さんがもう5歳ぐらい、まあ、幼稚園ぐらいになると、うん、一緒にお風呂入ると、うん、もう見られるのもね、ダメなお母さんも実際いるんですよ。
お子さんに、うん、お子さんにおっぱいを見られるのが、
見られるのがちょっと母親が嫌悪感を持ってしまうっていう人も、うん、それはもう多分そういう性イコールなんて、そういう、
あ、そうか、嫌悪感とかタブーとか、
この子はこんなおっぱいに興味を持ってこの先大丈夫なのかっていう不安とか、うん、あるんですね、うん、なのでそこが親がもう先に拒絶をしてしまってるというか、
うん、そう言わなくてもなんかそういうメッセージが伝わって、
う
ん、
でもそうなると男の子は、うん、本当言うとね、おっぱいに触り、また触りたいし、うんうん、ね、お母さん抱きしめられたいけど、そういうのをしちゃいけないのかなって思う、
うんうんうんうん、そうか、そうすると自分自身のそういうダメなんだとか、
う
ん
う
ん、
そう、スキンシップがね、
ね、アンにこうメッセージを受け取るんでしょうね、うん、なるほどなるほど、
満足したスキンシップが得られてないと、
うん、
まあ、後々多分、うんうん、まあ、それはそういう今AV とか、はい、うん、バーチャルな世界でそういうのを、ね、
うん、
欲求を満たすっていうのもあると思うんですけどね、
うんうん、お母さん自身が、まあ、そのおっぱい見られたくないと思うっていうのが、いや、それも初めて聞いて、
うん、
びっくりするけど、
意外とでも多いですよ、聞くと
多い、
うんうん、
まあ、中学生とかだったら、
ね、そのぐらいだったら
逆に申し訳ないかなとか思うけど、う
ん、思春期になったら子供から多分離れてはね、うん、来ると思うんですけど、うんうん、まだ幼稚園
でも
それぐらいのね、未就学児はまだまだお母さんのおっぱいは大好きだと思う、
うんうんうんうん、おっぱい見せていきましょうってことでいいでしょうかねちょっと違うちょっと違うかうん、なんかまだ他にもお母さんなんかお話は、
ね、そのおっぱいに関して、おっぱい話ばっかですけど、うん、男の子は本当おっぱい成人じゃないですか、うんうんうん、ね、母乳育児から、
うんうん、
その後もまあおっぱい大好きで、うんうん、で私のこれは面白い話だったんですけど、兄弟間でね、
はい、
おっぱい の、あの、まあね、検索できるでしょ、いろいろと、うんうん、まあ、見たいものがあったんでしょうね、
うんうん、
で長男はおっぱいで検索してて、はい、次男は巨乳で検索してたとか
巨乳好きと
だからそのおっぱいがずっと好きなんですよ男の子は、
うんうんうん、
まだそれをオープンにね出してくれる分にはいいけど、うん、それを大人が、それはダメだよっていう風になってしまうと、うんうん、もう影で多分いろいろね見たりと、あとは別の女性に対しての、うん、ね、興味になってしまったりとかいろいろあると思うんで、その辺はやっぱり家庭の中で性をいかにオープンにするかっていうのは、やっぱ食卓でも性の話をした方がいいっていうね、もう身近に生活の一部として。
よちゃんはやってるんですか？
私はちっちゃい時からもこういう本をねいっぱい
見せてね、
見せてこうチン
チンの、おっぱい大好きだよねとか言わないよねそういうのは言わないよね
でもそのオープンで、オープンにっていうか、私はこういう本をねいっぱいお家に置いて、まあ、特にトイレとかに置いたりとかして、
性の話自由になかなかその、うん、小さい頃からしてるお母さんたちはいいけど、急になんか例えばこれ聞いて、え、じゃあやんなきゃって言って、うんうん、急になんか おっぱいとかなっちゃったらなんかおかしいなと思うんですけど、まあ、本とかこういうの置いとくとかいいのかもしれないし、う
ん、あとその自分の体に触るっていうか、うんうん、特に男の子だったらおちんちんをね、あのお風呂の中で自分でちゃんと洗うとか、うんうんうん、おちんちん体操を教えるとかね、う
んうん、おちんちん体操、
うん、ちんちん体操ね、ちんちん体操、あの岩室先生、
あ、岩室先生の岩室慎也先生っていう泌尿器科の先生がいらっしゃるんですけど、
その方の
またここにも出てもらおうと思うんですけど、
ね、その方のね YouTube とか見ると面白いですよね、
結構あの楽しげにやってくれてて、なんかこうエロスとかあんまなさそうなね、そんな感じだし、見てもらえるといいし、ね、思春期の男の子に突然じゃあってなった時になかなかね、お母さんのキャラクターもあるでしょうけど、
でそのもう思春期になってくるとだんだんやっぱ性を、自分のね性をこう隠すっていうか、それはもう普通のことなんですけど、で家で多分ね、竹中さん、
竹中さんね、目の前にいらっしゃいます。振って大丈夫です、振って大丈夫です、はい、
どうでしたか
思春期のご自身のお母さんに言いました？
初めてエロ本見た時とか。
あ、竹中さんは全然エロ本見た話を親に言っていないと今言ってくださってます。隠してたんですね。
どこに隠してたんですか？
ベッドの下、ありがちなエロ本どこに隠してたかの話です。
あ、
もう
その時代ですね。
ネットですか？あ、ネットだとね、もうフィルタリングでもかけないと、
検索してちゃんと履歴を消さないとね、親にバレ
て。消してました、履歴は。あ、履歴消してちゃんと用意周到でしたね、さすがですね。セックスセルスの心配ないですね。
私たちの時代まだね本がね、本でしょ、エロ本とかがね。
え、でも見ました？
私は兄弟が、お兄ちゃんとかいない女兄弟だから、そこまで見ることはなかったけど、ね、私の知り合いの同年代の
代、あ、友達とか、
40代半ばの、まあ、男性の話を聞いたら、やっぱりちっちゃい時にこう、まあ、小学校の時にエロ本をいろいろとこう見て隠してたのを、自分が学校行ってる間にお母さんが部屋の掃除をして、多分見つけて、それを全部並べて、手紙に、
それやだな、
こういうのはダメですって一言お手紙で書かれて、
あー怖い、それはすごいトラウマになりそう
そっからもやっぱり性に対するね、
タブー視がね、あ、こういうのはダメなんだみたいになって、そうなってきますよね。
そういう年代によっても、まあ、思春期特に男の子はもう本当そこら辺過敏なので、そういうところで性を、ね、
否定するようなこ
と、もう全部シャットアウトされてしまうので、
そうですね、
ある程度大人も、見て見ぬふりをしない
といけないし、許容範囲を広げて、自分たちも通ってきた道だと、
あとね、ノックを3回っていうルールもあるんですね。3回して
ちょっと5秒ぐらい待つとか、
必ず、1回ノックをして、部屋でもどこでもの1回して、でその時にやばいと思って片付け始めて、で2回ノックして、こうちょっとね、もう冷静、
なるほどね大事
3回目で入る、
入る、あ、3回目で入る、大事、あっちから返事を送るまで入らない、
そういう時間をきちんとね、
いや、すごい面白い具体的なお話でした。はい、これでじゃあ後半のトークテーマをおしまいにします。ありがとうございます。